永の霊光は極めて意志の弱い君主である。剣と負債とを識別しえないほど愚かではないのだが、結局は苦い甘言よりも甘い天油に喜ばされてしまう。永の国政を左右するものはその高級であった。夫人ナンシは都に陰本の噂が高い。未だ宋の皇女だった頃、異母系の長という有名な美男と通じていたが、永公の夫人となってからもなお総長を永に呼び、大夫に任じてこれと習関係を続けている。すこぶる才走った女で、政治向きのことにまで妖怪するが、霊光はこの夫人の言葉ならうなずかぬことはない。霊光に聞かれようとする者はまず南氏に取り入るのが霊であった。孔子が炉から A に入った時、賞を受けて霊光には逸したが、夫人のところへは別に挨拶に出なかった。南氏が冠を曲げた。早速人を使わして孔子に言わしめる。四方の君子、家訓と聞いていたらんと欲する者は必ず華少君を見る。華少君民子とを願いりうんぬん。孔子もやむを得ず挨拶に出た。南氏は地位の後ろにあって孔子を引見する。孔子の北面軽視の礼に対し、南氏が采配して答えると、夫人の身につけた乾杯が急然としてなったとある。孔子が皇宮から帰ってくると、四郎が露骨に不愉快な顔をしていた。彼は孔子が南氏風情の要求などは黙殺することを望んでいたのである。まさか孔子が養父にたぶらかされるとは思いはしない。しかし絶対正常であるはずの風刺が汚らわしい隠女に頭を下げたというだけですでに面白くない。美玉を愛憎する者がその玉の表に不浄なる者の影の映るのさえ避けたい類なのであろう。孔子はまた城の中で相当敏腕な実際家と隣り合って住んでいる大きな子供がいつまでたっても一向老成しそうもないのを見て、おかしくもあり困りもするのである。一日霊光のところから孔子へ使いが来た。車で一緒に都を一巡しながらいろいろ話を受けたまわろうという。孔子は喜んで服を改め直ちに出かけた。この丈の高いぶっきらぼうなじいさんを霊光がむやみに賢者として尊敬するのが南氏には面白くない。自分を出し抜いて二人同車して都を巡るなどとはもってのほかである。孔子が甲に越し、さて表に出て共に車に乗ろうとすると、そこにはすでに清掃を凝らした南氏夫人が乗り込んでいた。孔子の席がない。南氏は意地の悪い微笑を含んで霊光を見る。孔子もさすがに不愉快になり、冷ややかに孔の様子をうかがう。霊光は面目投げに目を伏せ、しかし南氏には何事も言えない。黙って孔子のために次の車を指さす。二条の車が永の都を行く。前なる四輪の豪奢な馬車には霊光と並んで先見たる南氏夫人の姿が牡丹の花のように輝く。後のみすぼらしい二輪の牛車には寂しげな孔子の顔が淡然と正面を向いている。沿道の民衆の間にはさすがにひそやかな歓声と顰蹙とが起こる。群衆の間に混じって四郎もこの様子を見た。孔からの使いを受けた時の風刺の喜びを目にしているだけに、腹渡の煮え返る思いがするのだ。何事か強制を下ろしながら南氏が目の前を進んでいく。思わずカッとなって彼は拳を固め、人々を押し分けて飛び出そうとする。後ろから引き止めるものがある。振り切ろうと目を怒らせて後ろを向く。四尺と四星の二人である。必死に白の袖を控えている二人の目に涙の宿っているのを白は見た。白はようやく振り上げた拳を下ろす。翌日、孔子らの一行は永を去った。我、未だ徳を好むこと、色を好むがごときものを見ざるなり。というのが、その時の孔子の歎声である。将校子校は、龍を好むこと甚だしい。居室にも龍を彫り、宗長にも龍を描き、日常龍の中に祈願していた。これを聞いた本物の天竜が大きに喜んで、 一日将校の家に下り、己の愛好者を覗き見た。神戸は窓に伺い、尾は胴に引くという素晴らしい大きさである。将校はこれを見るや恐れわらないて逃げ去った。その魂魄を失い、五色朱なしという意気地なさであった。諸侯は孔子の剣の名を好んで、その実を喜ばぬ。いずれも将校の竜における類である。実際の孔子はあまりに彼らには大きすぎるもののように見えた。孔子を国賓として遇しようという国はある。孔子の弟子の幾人かを用いた国もあるが、孔子の政策を実行しようとする国はどこにもない。京では暴民の領辱を受けようとし、宋では奸臣の迫害に遭い、呉ではまた教官の襲撃を受ける。諸侯の敬遠と御用学者の失志と政治家連の敗訴とが孔子を待ち受けていたもののすべてである。それでもなお交渉をやめず、切磋を怠らず、孔子と弟子たちとは馬津に国々への旅を続けた。鳥よく木を選ぶ、木兄鳥を選ばんや、などと至って気位は高いが、決して世を拗ねたのではなく、あくまで用いられんことを求めている。そして己らの用いられようとするのは、己がためにあらずして天下のため、道のためなのだと本気で、全く呆れたことに本気でそう考えている。乏しくとも常に明るく、苦しくとも望みを捨てない、まことに不思議な一行であった。一行が招かれてその将王のもとへ行こうとした時、陳蔡の大夫どもが相はかり、密かにボートを集めて孔子らを道に囲ましめた。孔子の祖に用いられることを恐れ、これを妨げようとしたのである。ボートに襲われるのはこれが初めてではなかったが、この時は最も困窮に陥った。領土が断たれ、一同過食せざること7日に及んだ。さすがに飢え疲れ両者も続出する。弟子たちの困憊と強行との間にあって、孔子は一人気力少しも衰えず、平勢通り喧嘩してやまない。従者らの悲哀を見るに見かねた四郎が、いささか色をなして喧嘩する孔子の傍らに行った。そうして尋ねた。風子の歌うは霊かと。孔子は答えない。弦を操る手も休めない。さて曲が終わってからようやく言った。言うよ、我何時に告げん。君子学を好むはおごるなきがためなり、精進学を好むは恐るるなきがためなり。それ誰の小僧や。我を知らずして我に従う者は。白は一瞬耳を疑った。この窮境にあってなおおごるなきがために学をなすとや。しかしすぐにその心に思い至ると、途端に彼は嬉しくなり、覚えず矛を取って申た。孔子がこれにわして断じ、曲三度巡った。傍らにあるもの、またしばらくは飢えを忘れ疲れを忘れて、この武骨な即興の前に興じいるのであった。同じ陳蔡の役の時、まだ容易に囲みの解けそうもないのを見て四郎が言った。君子も窮することあるかと。四の平勢の説によれば、君子は窮することがないはずだと思ったからである。孔子が即座に答えた。窮するとは道に窮するの意義にあらずや。今窮、仁義の道を抱き乱世の官に会う、何ぞ窮すとなさんや。もしそれ食足らず体疲るるをもって窮すとなさば、君子ももとより窮す。ただ精進は窮すればここに乱ると。そこが違うだけだというのである。白は思わず顔を赤らめた。己の内なる精進を指摘された心地である。窮するも命なることを知り、対難に臨んで、いささかの興奮の色もない孔子の姿を見ては、対憂なるかなと嘆ぜざるを得ない。かつての自分の誇りであった白人前に交わるも目まじろがざる体の憂が、なんと惨めにちっぽけなことかと思うのである。許から将へと出る道すがら、白が一人孔子の一行に遅れて畑中の道を歩いていくと、 アジカオに乗った一人の老人に会った。ヒロが気軽に会釈して、風刺を見ざりしや、と問う。老人は立ち止まって、風刺風刺と言ったとて、どれが一体何時の言う風刺やら、俺にわかるわけがないではないか、と、つっけんどに答え、ヒロの認定をじろりと眺めてから、見受けたところ、額を露せず、実事に従わず、空理空論に日を暮らしている人らしいな、と、蔑むように笑う。それから、傍らの畑に入り、こちらを見返りもせずにせっせと草を取り始めた。隠者の一人に違いないと白は思って一憂し、道に立って次の言葉を待った。老人は黙って一仕事してから道に出てき、白を伴って小野が家に導いた。すでに日が暮れかかっていたのである。老人は鶏を潰し、キビを貸し入れもてなし、二人の子にも白を引き合わせた。食後、いささかの宅主に酔いの回った老人は、傍らなる琴を取って断じた。二人の子がそれに和して歌う。淡々たる露あり、日にあらざればひず。延々として夜陰す、夜はずんば帰ることなし。明らかに貧しい暮らしなのにもかかわらず、まことに悠々たる豊かさが家中にあふれている。和やかに満ち足りた親子三人の顔つきの中に、時としてどこか知的なものがひらめくのも見逃しがたい。断じ終わってから老人が白に向かって語る。陸を行くには車、水を行くには船と昔から決まったもの。今、陸を行くに船を持ってすればいかん。今の世に衆の古法を施そうとするのは、ちょうど陸に船をやるがごときものと言うべし。猿に衆公の服を着せれば、驚いて引き裂き、捨てるに決まっている。云々。白を肛門の徒としての言葉であることは明らかだ。老人はまた言う。楽しみ全くして初めて志を得たと言える。志を得るとは賢弁の意義ではない。と。単然無極とでも言うのがこの老人の理想なのであろう。白にとってこうした頓性哲学は初めてではない。長祖決敵の二人にもあった。その節与という妖狂の男にも会ったことがある。しかしこうして彼らの生活のうちに入り、一夜を共に過ごしたことはまだなかった。穏やかな老人の言葉と、いい至るその形に接しているうちに、シロは、これもまた一つの美しき生き方には違いないと、幾分の羨望さえ感じないではなかった。しかし、彼も黙って相手の言葉にうなずいてばかりいたわけではない。世と立つのは元より楽しかろうが、人の人たるゆえんは楽しみを全うするところにあるのではない。苦々たる一心を潔おせんとして大輪を乱るのは人間の道ではない。我々とて今の世に道の行われないことぐらいはとっくに承知している。今の世に道を解くことの危険さも知っている。しかし道なき世なればこそ危険を犯してもなお道を解く必要があるのではないか。翌朝シロは老人の家を辞して道を急いだ。みちみち孔子と昨夜の老人とを並べて考えてみた。孔子の明察があの老人に劣るわけはない。孔子の欲があの老人よりも多いわけはない。それでいてなおかつ己を全うする道を捨て道のために天下を周遊していることを思うと、急に昨夜は一向に感じなかった憎悪をあの老人に対して覚え始めた。昼近くようやく遥か前方の真っ青な麦畑の中の道に一段の人影が見えた。その中で特に際立って丈の高い孔子の姿を認め得た時、白は突然何か胸を締め付けられるような苦しさを感じた。宋から陳に出る渡し船の上で、始皇と西予とが議論をしている。実質の言う必ず中心、旧がごときものあり、旧の学を好むにしかざるなり。 という詩の言葉を中心に、始皇はこの言葉にもかかわらず、孔子の偉大な完成はその先天的な素質の非凡さによるものだと言い、西洋はいや後天的な自己完成の努力の方が預かって大きいのだという。西洋によれば、孔子の能力と弟子たちの能力との差異は量的なものであって、決して質的なそれではない。孔子の持っているものは万人の持っているものだ。ただその一つ一つを孔子は絶えざるコックによって今の大きさにまで仕上げただけのことだと。始皇は、しかし量的な差も絶大になると結局質的な差と変わるところはないという。それに自己完成への努力をあれほどまでに続けうること、それ自体がすでに先天的な非凡さの何よりの証拠ではないかと。だが何にも増して孔子の天才の核心たるものは何かといえば、それはと始皇が言う、あの優れた中庸への本能だ。いついかなる場合にも風刺の身体を美しいものにする見事な中庸への本能だと。何を言ってるんだと傍らで白が苦い顔をする。口先ばかりで腹のない奴らめ、今この船がひっくり返りでもしたら、奴らはどんなに真っ青な顔をするだろう。何と言っても一旦有事の際に実際に風刺の役に立ちうるのは俺なのだ。西弁十王の若い二人を前にして、公言は徳を乱るという言葉を考え、ほこらかに我が胸中一片の表心を頼むのである。白にもしかし死への不満が必ずしもないわけではない。陳の霊光が臣下の妻と通じ、その女の肌着を身につけて蝶に立ち、それを見せびらかした時、節也という臣がいさめて殺された。百年ばかり以前のこの事件について一人の弟子が孔子に尋ねたことがある。節也の生還して殺されたのは、古の名臣非官の監視と変わるところがない、仁と称してよいであろうかと。孔子が答えた。いや、非官と中央との場合は血縁でもあり、また官から言っても彰子であり、したがって己の身を捨てて相関し、殺された後に中央の介護するのを期待したわけだ。これは仁と言うべきであろう。節也の霊光におけるは骨肉の芯あるにもあらず、位も一大夫に過ぎぬ。君正しからず、一刻正しからずと知らば、潔く身を引くべきに、身の程をも計らず、くくたる一心をもって一国の陰魂を正そうとした。自ら無駄に命を捨てたものだ。人どころの騒ぎではない。と。その弟子はそう言われて納得して引き下がったが、そばにいた城にはどうしてもうなずけない。早速彼は口を出す。人夫人はしばらく置く。しかし、とにかく一心の危うきを忘れて、一国の貧乱を正そうとしたことのうちには、地不地を超えた立派なものがあるのではなかろうか。虚しく命を伏すなどと言い切れないものが、たとえ結果はどうあろうとも。言うよ、汝にはそういう将棋の中にある見事さばかりが目について、それ以上は分からぬと見える。古の詩は、国に道あれば忠を尽くしてもってこれを助け、国に満ちなければ身を引いてもってこれを避けた。こうした出所身体の見事さは未だ分からぬと見える。死に言う、民横島大きときは自ら糊を断つることなかれと。けだし節也の場合に当てはまるようだな。ではだいぶ長い間考えた後で白が言う、結局この世で最も大切なことは一心の安全を図ることにあるのか、身を捨てて義をなすことのうちにはないのであろうか。一人の人間の出処身体の敵不敵の方が天下創生の暗記ということよりも大切なのであろうか。というのは、今の節也がもし眼前の乱輪に貧縮して身を引いたとすれば、なるほど彼の一心はそれでよいかもしれぬが、 陳国の民にとって一体それが何になろう。まだしも無駄とは知りつつも監視した方が国民の気風に与える影響から言ってもはるかに意味があるのではないか。それは何も一心の保全ばかりが大切とは言わない。それならば士官を人々と褒めはしないはずだ。ただ命は道のために捨てるとしても捨て時捨てどころがある。それを察するに地をもってするのは別に私の利のためではない。急いで死ぬるばかりが能ではないのだ。そう言われれば一応はそんな気がしてくるが、やはり釈然としないところがある。身を殺して仁をなすべきことを言いながら、その一方どこかしら名鉄保身を最上地と考える傾向が時々死の言説の中に感じられる。それがどうも気になるのだ。他の弟子たちがこれを一向に感じないのは名鉄保身主義が彼らに本能としてくっついているからだ。それを全ての根底とした上での仁であり義でなければ彼らには危うくて仕方がないに違いない。シロが納得しがたげな顔色で立ち去った時、その後ろ姿を見送りながら孔子が修繕としていった。国に道ある時も直きこと矢のごとし、道なき時もまた矢のごとし。あの男も永の死魚の類だな。おそらく尋常な死に方はしないであろう。蘇が呉を討った時、皇院逍遥という者が呉の死を追うたが、道場の王子紀室に、王子なり死弓を手にしてかなりと言われて初めて弓を取り、死これをいよと勧められてようやく一人を居倒した。しかしすぐにまた弓を革袋に収めてしまった。再び促されてまた弓を取り出し、あと二人を倒したが、一人をいるごとに目を覆った。さて三人を倒すと、自分の今の身分ではこのくらいで十分判明するに足るだろうとて車を返した。この話を孔子が伝え聞き、人を殺すのうちまた霊ありと感心した。シロに言わせればしかし、こんなとんでもない話はない。ことに自分としては三人倒したくらいで十分だなどという言葉のうちに、彼の大嫌いな一心の行動を国家の旧跡より上に置く考え方があまりにはっきりしているので腹が立つのである。彼は忽然として孔子に食ってかかる。人心の説、君の大事にあたりてはただ力の及ぶところを尽くし、死して思考して後に病む。風刺なんぞ彼をよしとする。孔子もさすがにこれには一言もない。笑いながら答える。しかり何時の言のごとし、我ただその人を殺すに忍びざるの心あるを取るのみ。永に出入りすることよたび、陳にとどまること三年、曹操蔡翔外、シロは孔子に従って歩いた。孔子の道を実行に移してくれる諸侯が出てこようとは今さら望めなかったが、しかしもはや不思議にシロは苛立たない。世の混濁と諸侯の物音、孔子の不遇とに対する憤懣焦燥を幾年か繰り返した後、ようやくこの頃になって漠然とながら孔子およびそれに従う自分らの運命の意味が分かりかけてきたようである。それは消極的に名なりと諦める気持ちとはだいぶ遠い。同じく名なりというにしても、一小国に限定されない、一時代に限られない、天下万代の牧宅としての使命に目覚めかけてきた、かなり積極的な名なりである。京の地で暴民に囲まれた時、公然として孔子の言った、天の未だ私分を滅ぼさざるや、京人それ、我をいかにせんやが、今は白にも実によく分かってきた。いかなる場合にも絶望せず、決して現実を軽蔑せず、与えられた範囲で常に最善を尽くすという死の知恵の大きさも分かるし、 常に後世の人に見られていることを意識しているような孔子の虚祖の意味も今にして初めて頷けるのである。有り余る俗才に妨げられてか、明敏思考には孔子のこの超時代的な使命についての自覚が少ない。牧直子路の方がその単純極まる子への愛情の家であろうか、かえって孔子というものの大きな意味をつかみ得たようである。放浪の年を重ねているうちに子路ももはや50歳であった。計画が取れたとは称し難いながら、さすがに人間の重みも加わった。後世のいわゆる万象我において何をか加えんの気骨も、軽々たるその眼光も、痩せ浪人のいたずらなる古府から離れて、すでに堂々たる一家の風格を備えてきた。孔子が四度目に永を訪れた時、若い永公や成形孔子公らから壊れるままに、四郎を押してこの国に仕えさせた。孔子が14年ぶりで故国に迎えられた時も、四郎は別れて永にとどまったのである。10年来、永は南氏夫人の乱行を中心に絶えず紛争を重ねていた。まず、孔子寿というものが南氏排斥を企て、かえってその残にあって炉に亡命する。続いて、霊公の子、大使海外も、義母南氏を刺そうとして失敗し、真に走る。大使決意のうちに霊公が出する。やむを得ず亡命大使の子の幼い長を立てて後を継がせる。出公がこれである。出奔した先の大使海外は、真の力を借りて永の西部に潜入し、虎視眈々と永公の位を伺う。これを拒もうとする現永公、出公は子。位を奪おうと狙う者は父。四郎が仕えることになった永の国は、このような状態であった。四郎の仕事は、高家のために、祭として、穂の地を治めることである。永の高家は、炉ならば、既存氏にあたる名家で、当主、孔子公は、都に名大夫の誉れが高い。穂は先頃、南氏の残にあって亡命した孔子寿の丘陵地で、従って主人太田現在の政府に対してことごとに反抗的な態度をとっている。もともと人気の荒い土地で、かつて城自身も孔子に従ってこの地で亡民に襲われたことがある。任地に立つ前、城は孔子のところに行き、村に宗師を多くして治めがたしと言われる穂の事情を述べて教えを請うた。孔子が言う。今日にして敬あらば、もって優を恐れしむべく、官にして正しからば、もって今日を懐くべく、恩にして断ならば、もって官を恐うべし、と。城采配して謝し、金然として任に赴いた。穂に着くと城はまず、土地の有力者、藩校分子らを呼び、これと複雑なく語り合った。手なずけようとの手段ではない。孔子の常に言う、教えずして敬することの不可を知るがゆえに、まず彼らに己の意のあるところを明かしたのである。気取りのない率直さが荒っぽい土地の人気に投じたらしい。宗師伝はことごとく城の明快闊達に垂服した。それにこの頃になると、すでに城の名は、孔門随一の怪談寺として天下に響いていた。変幻もって極を定むべきものは、それ言うか、などという孔子の推奨の字までが、大げさな尾ひれをつけてあまねく知れ渡っていたのである。穂の宗師伝を征服せしめたものは、一つには確かにこうした評判でもあった。3年後、孔子がたまたま穂を通った。まず領内に入ったとき、よいかな言うや、狂気にして真なり、と言った。進んで村に入ったとき、よいかな言うや、中心にして官なり、と言った。いよいよ城の屋敷に入るに及んで、よいかな言うや、明察にして断なり、と言った。くつわを取っていた思考が、いまだ城を見ずして、これを褒める理由を聞くと、 孔子が答えた。すでにその領域にいれば殿中ことごとく収まり、将来甚だ開け、公局は深く整っている。智者教啓にして真なるがゆえに、民その力を尽くしたからである。その村にいれば民家の小屋は完備し、樹木は繁茂している。智者中心にして官なるがゆえに、民その営みを揺るがせにしないからである。さて、いよいよその庭に至れば、甚だ静観で従者牧道一人としてメインに違うものがない。智者の言明察にして断なるがゆえに、その祭りごとが乱れないからである。いまだ夕を見ずしてことごとくその祭りごとを知ったわけではないか。炉の愛好が西の方大屋に借りして麒麟を得た頃、白は一時永から炉に帰っていた。その時小中の大夫益という者が国に背き炉に来訪した。白と一面識のあったこの男は、議論をして我に要せしめば我誓うことなけんと言った。当時の習いとして他国に亡命した者はその生命の保証をその国に誓ってもらってから初めて休んじていつくことができるのだが、この少女の大夫は、指導さえその保証に立ってくれれば露国の誓いなどいらぬというのである。諾を祝するなしという白の真と直とはそれほど世に知られていたのだ。ところが白はこの頼みを二べもなく断った。ある人が言う、戦場の国の誓いをも信絶してただ死一人の言を信じようという、男児の本懐これに過ぎたるはあるまいに、何故これを恥とするのかと。白が答えた、露国が招致とことある場合、その城下に死ねとあらば、ことの遺憾を問わず喜んで応じよう。しかし益という男は国を打った不審だ。もしその保証に立つとなれば、自ら売国道を是認することになる。俺にできることかできないことか考えるまでもないではないか。四郎をよく知るほどの者はこの話を伝え聞いた時、思わず微笑した。あまりにも彼のしそうなこと言いそうなことだったからである。同じ年、清の陳光がその君を指示した。孔子は再会すること3日の後、愛光の前に出て義のために聖を討たんことを請うた。こうことみたび、聖の強さを恐れた愛好は聞こうとしない。既存に告げてことを図れという。貴公子がこれに賛成するわけがないのだ。孔子は君の前を退いて、さて、人に告げて言った。我、大夫の知り合いに従うをもってなり、故にあえて言わずんばあらず。無駄とは知りつつも、一応は言わねばならぬ己の地位だというのである。当時孔子は国老の待遇を受けていた。白はちょっと顔を曇らせた。風刺のしたことはただ形を全うするために過ぎなかったのか。形さえ踏めばそれが実行に移されないでも平気で済ませる程度の義憤なのか。教えを受けることを40年に近くして、なおこの溝はどうしようもないのである。白が炉に来ている間に、永では政界の大黒柱孔淑女が死んだ。その未亡人で亡命大使海外の姉にあたる白起という女作詞が政治の表面に出てくる。一子海が父魚の後を継いだことにはなっているが、名目だけに過ぎぬ。白起から言えば現栄光長は老い、位を伺う先の大使は弟で、親しさに変わりはないはずだが、愛憎と利欲との複雑な経緯があって、妙に弟のためばかりを図ろうとする。夫の死後しきりに寵愛している小姓上がりの今両夫なる美青年を使いとして、弟海外との間を往復させ、密かに現栄光を追い出しを企んでいる。 白が再び A に戻ってみると、A 公不死の争いはさらに激化し、政変の機運の濃く漂っているのがどことなく感じられた。周の正王の40年、ウルウ12月某日、夕方近くなって、白の家に慌ただしく飛び込んできた使いがあった。高家の老、蘭寧のところからである。本日、先の大使カリンが都に潜入。ただいま公使の宅に入り、白旗、金両夫と共に当主後悔を脅して、己を栄光にいただかしめた。体制はすでに動かしがたい。自分は今から、現栄光を報じて、炉に走るところだ。あとはよろしく頼む。という口上である。いよいよ来たな、と白は思った。とにかく、自分の直接の主人にあたる後悔が捕らえられ、脅されたと聞いては、黙っているわけにいかない。おっとり刀で彼は後宮へ駆けつける。外門を入ろうとすると、ちょうど中から出てくる人畜林な男にぶつかった。志向だ。校門の後輩で、白の推薦によってこの国の大夫となった正直な気の小さい男である。志向が言う。内門はもう閉まってしまいましたよ。白。いや、とにかく行くだけは行ってみよう。志向。しかしもう無駄ですよ。帰って何に会うこともないとは限らぬし。白が声を荒らげて言う。高家の禄をはむ身ではないか。何のために難を避ける。四甲を振り切って内門のところまで来ると、果たして中から閉まっている。ドンドンと激しく叩く。入ってはいけないと中から叫ぶ。その声を聞いとがめて、白が怒鳴った。こう尊寛だな、その声は。難を逃れんがために節を変ずるような、俺はそんな人間じゃない。その禄を利した以上、その官を救わねばならぬのだ。開けろ、開けろ。ちょうど中から使いの者が出てきたので、それと入れ違いに白は飛び込んだ。見ると、広庭一面の群衆だ。後悔の名において、新栄光擁立の宣言があるからとて、急に呼び集められた群臣である。皆それぞれに驚愕と困惑との表情を浮かべ、後輩に迷う者のごとく見える。庭に面した露台の上には、若い後悔が、母の白旗と叔父の海外とに抑えられ、一同に向かって政変の宣言と、その説明等をするよう強いられている形だ。白は、群衆の後ろから露台に向かって大声に叫んだ。後悔を捕らえて何になるか。後悔を話せ。後悔一人を殺したとて、ひれに歯は滅びはせぬぞ。白としてはまず、己の主人を救い出したかったのだ。さて、広庭のざわめきが一瞬静まって、一同が己の方を振り向いたと知ると、今度は群衆に向かって先導を始めた。大使は音に聞こえた臆病者だぞ。下から火を放って台を焼けば、恐れて公主君を許すに決まっている。火をつけようではないか、火を。すでに白母のこととて、庭の隅々にかがり火が燃やされている。それを指差しながら白が、火を、火を、と叫ぶ。先代公式分子の恩義に感ずる者どもは、火を取って台を焼け、そうして公式を救え。台の上の三奪者は大いに恐れ、石吉、右縁の二剣士に命じて白を撃たしめた。白は二人を相手に激しく切り結ぶ。往年の勇者白もしかし、年には勝てぬ。次第に疲労が加わり、呼吸が乱れる。白の旗色の悪いのを見た群衆は、この時ようやく騎士を明らかにした。馬勢が白に向かって飛び、無数の石や棒が白の体に当たった。敵の矛の先が頬をかすめた。
エイが切れて冠が落ちかかる。左手でそれを支えようとした途端に、もう一人の敵の剣が肩先に食い込む。血がほとばしり、シロは倒れ、冠が落ちる。倒れながらシロは手を伸ばして冠を拾い、正しく後背につけて素早くエイを結んだ。敵の刃の下で真っ赤に血を浴びたシロが最後の力を絞って絶叫する。見よ、君主は冠を正しゅうして死ぬものだぞ。全身ナマスのごとくに切り刻まれてシロは死んだ。炉にあって遥かにエリの聖変を聞いた孔子は即座に、サイヤ、それ帰らん、言うや死なんと言った。果たしてその弦のごとくなったことを知ったとき、老聖人は著立名目することしばし、やがて散然として涙下った。シロの屍が獅子微笑にされたと聞くや、家中の塩漬け類をことごとく捨てさせ、次後獅子微笑は一切食前にのぼさなかったということである。